今日はマタイによる福音書の21章33節から46節を読みました。その全体を解き明かそうとは思っておりません。今日ご一緒に学びたいのは収穫の時というこの御言葉であります。収穫の時、21章の34節を見ますと、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った、こうあります。まあ、この例えの中で重要な言葉の一つですね。収穫の時が近づいた。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。まあ、なすべきことは全て成したということをこう言おうとしているんですね。そのしもべたちのために、その農夫たちのために、そのブドウ園を勝つにあたって必要なことは全てして整えて、そしてそれを貸して旅に出たというわけです。まあ、しばらく時が経って収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送ったとこはですね、この収穫というのは何かということをご一緒に学んでみたいと思っています。聖書の中にこの収穫という言葉が出てきますが、この収穫といった場合に借り入れという場合の収穫、こういう収穫あります。借り入れ、まあ、世の終わりには借り入れの時が来てですね、毒麦と良い麦ははっきりと分けられる裁きの時を表す言葉でもあります。まあ、イエス様のお言葉を通してみればこうですね。借り入れは世の終わりのことで、借り入れる者は天使たちである。マタイによる福音書の13章の39節に出てきます。まあ、世の終わりに借り入れがなされる、これは裁きであります。しかし今日のところでのこの収穫というのは、この世の終わりの借り入れではありません。まあ、読めばすぐわかるわけですね。収穫の時が近づいたので、しもべたちが使わされたとあるわけですけれども、何度も使わされているわけです。これでもかこれでもかとしもべたちが使わされているわけであります。そして世の終わりには自分の息子をこの主人は使わす。まあ、これはもう読んだらすぐイエス様のことだなと、キリストを知る人たちは分かるように書いてあります。もう、まあ、すぐ分かりますね。何度も何度もこう使わされる、使わされた者たちが具体的にどの人なのか、あの人なのかということは分かりませんが、まあ、聖書に親しんだ人ならすぐ、あ、預言者たちがこう使わされてですね、収穫の時が近づいたので預言者たちが使わされて、だけどもその収穫を収めないで、ある者は恥ずかしめられたり、ある者は殺されたり、そして世の終わりに一人のであるイエス・キリストが使わされたんだなと、こう、これはもうすぐ分かるように書いてあります。でもここで私たちが心を止めたいのは、じゃあその収穫とは何だったかということ、何を受け取ろうとしていたのかということ。これは直訳すると、これは果実です。果実、結ばれた実です。果実、果実の時が近づいたのでというのが直訳です。もういろいろなことがなされてですね、時も十分にこう重ねて、もう実が結ばれているだろう、その実を受け取ろうと思ってしもべたちを使わしたけれども、その実を受け取ることはできない、受け取ることはできないかどころか、その実を受け取ろうとしてきた者たちを、この例えの言葉によれば、捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。しかしこの主人はそこで怒るのではなくて、怒りを遅くしてですね、 怒りを遅くすることが知恵だと箴言に教えられていますけれども、怒らないで、怒りを遅くして他のしもべたちを前よりも多く食った。しかし農夫たちは同じ目に遭った。そこで最後に、私の子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。じゃあ一体何を受け取ろうとしていたのだろうかということです。実際この例えの一つの大きな鍵はこの果実ですね。一体どういう収穫のやり取りがなされなければならなかったのかということです。この息子が捕まえられて殺されてしまったと。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうか。そうしたらこの例えを聞いていた者たちはこう答えたとあります。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。ここでも収穫。この答えた人々がですね、実は何を答えているか自分でも分かっていないんです。ここで答えている人たちの中には、祭司長たちやファリサイ派の人々がいるわけですね。自分たちに当てつけたんだなとこう気づいた人たちがいるわけです。でもここではこの例えに沿って真っ当に答えていると思っています。でもその収穫が、その果実が何であるかは彼らもよく分かっていないわけです。この果実とは何なのか、この送られたしもべたち、預言者たち、彼らの言葉を学んでいけばおのずといろいろなことを私たちは悟ることができると思いますが、今日は簡潔に最後の預言者とも言うべきバプテスマのヨハネの言葉を聞いてみたいと思います。マタイによる福音書の3章の7節では、バプテスマのヨハネがやってきて、そして洗礼を授けておりましたが、3章の7節から、ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ここにまた良い実と出てきました。この良い実とは何なのかですね。本当に御言葉に聞き従って、そして生活が整えられて、いろいろなことをよく成し遂げてですね、神様、こういうことを私はしましたと言ってですね、神様の御前に差し出す、そのような行いなのか、あるいは神様の御前に差し出す、そのような生活なのか、あるいはそのようなことを通して訓練された自分自身なのか、これはある意味で結果ですけども、悔い改めにふさわしい身という時には、さらにその前のことがまず求められている。主よ主よ、私はこのことをしました、あのことをしましたと言って神様の御前に一人で出ていくのではなくて、本当に悔い改めて神様に立ち返る。そして神様と共に、また神様がなしてくださる救いに預かりながら、一人ではなくて神と共に全てのことを成し遂げる、このことが求められているのだということが改めて知られる。信仰は一人で成し遂げる道ではありません。人と共に成し遂げる道でもありません。まず神と共にです。ブドウ園を貸してもらった農夫たちがですね、神様抜きに自分たちで全てのことを成し遂げて、 それで満足すべき、こういう意味ではありません。神様と共に全てのことを成し遂げる、そういう意味です。そのためにまず第一になさなければならないことは、本当に神様に悔い改めて立ち返ります。だから預言者たちがなぜ捕らえられて、一人は袋叩き、一人は石で打ち殺され、こういうことが起きたのかと言ったならば、彼らが来て伝えたことは、本当に悔い改めて神様に立ち返れ、これですね。悔い改めて立ち返れ。しかしそのようなふさわしい、悔い改めにふさわしい身は得られなかったということです。得られなかった。もしそのような身が得られていたならば、預言者たちは殺されません。預言者たちは無視されませんでした。一人もはそのように、これが後通り息子だと言って殺されるような羽目には陥りませんでした。まあ、イエス様を通してだけ改めて知ることができる言葉がここで語られているわけですね。一人は殺し、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら、敬ってくれるだろう。まあ、この敬ってくれるだろう。これは悔い改めにふさわしい意味。この敬いですね。敬い。この敬いという言葉は、義理を果たすような尊敬ではありません。神様なんだから、神様としてですね、ちゃんと神様に義務を果たそう。こういうふうにして果たせる尊敬ではありません。神様をないがしろにするわけにはいかないんだと、神様にたくさんの捧げ物をしようと言って、生贄をこれでもかこれでもかと捧げる。こういう仕方で表される尊敬ではありません。そのような捧げ物に対して使わされた預言者は、あなた方の捧げるいろいろな捧げ物に私は飽いたと、主は言って、飽きた。もうそのようなものを持ってくるなと主は言っておられるんだと。こういうしもべが使わされて語るわけですね。形としては敬いです。本当に多くの捧げ物をする、また神様の前で正しく、形としては敬いです。だけどもここで敬いと言っているのは、本当に預言者たちが来た時に、その預言者たちの言葉を本当に受け入れて神様に立ち返る敬いです。預言者たちの言葉はですね、彼らを恥ずかしめる言葉だったんですね。彼らを本当に恥じらせる言葉だったんです。こういう敬いです。具体的に見れば、詩編の中にいろいろそのような誠の悔い改めの姿を見ることができますが、祈祷会で学び続けた詩編の73編、この信仰者が悔い改めから悔い改めへと導かれる人の姿を表しています。神様を信じてきたと、立派に信じてきたと、だけどもなおもそこで悔い改めへと導かれていったこの人が、詩編の73編の21節を見ると、私は心が騒ぎ、腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。こういう敬いです。神様はもうおられるわけですね。神様おられる。だけども私たちの側が、人間の側が罪がありますから、その神様が敬うべきお方であるのに、その神様を本当に見失ってしまいます。どうやって見失うのかというと、神様の前で自分自身もわからなくなり、神様もわからなくなり、いろんなことがよくできている。一体さらに何を悔い改めたらいいのかわからなくなる。反対に、このようによくできている私に神様はなんでこのような扱いをするのかと、このように神様に腹を立てることもある。また神様に別に自分にとってどのような必要があるのだと言って、神様をないがしろにしていく。 まあ、全ては丸く収まっているじゃないか、こうなっていく、こういう姿です。あるいは妬んだり争ったり、神様抜きに全てのことが歩み出していってしまう。でもここにある詩編73編の信仰者にあるようにですね、改めて知っていた神様を知り直したんですね。自分を恥じながら、この敬うというのは恥じるという言葉でもあります。本当に自分を恥じる、神様の大いさを改めて知った時に自分を恥じずにはいられない。私は心が騒ぎ腹渡の裂ける思いがする。私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。こういう敬いです。ここから全てが始まります。主を恐れることは知恵の始めとあるようにですね、私たちは神様を知っていると言いながら、本当の敬いを私たちは神様に持っているだろうか。本当の敬いを持っているだろうか。イエス・キリストが私の罪のために死んだと、もし本当にわきまえているならば、そこまでしていただかなければ救われない自分の姿を本当にわきまえているだろうか。そこまで自分を恥じて神様の前にひれ伏して、それゆえにこそ神様のいかに憐れみ深いお方であり、いかに大いなるお方であることかを認めているだろうか。そういう敬いだろうか。こういう敬いですね。主の御言葉だけが導くことのできる敬い。それも私たちの心の外にその御言葉を置いていて、考えたり、あるいは語ったり、学んだりしているだけでは役に立たない。それは本当に私たちの心に入って、自分を恥じ、神様がいかに大いなるお方であるかをわきまえて、憐れみ深いというならば、その憐れみの深さがどういうお方であるかをわきまえて、神様をあがめ、そして自分を恥ずる、このことと一体になった敬い。本当に敬うべきお方の前に、方の人の前に出たらですね、私たちは恥ずかしいんですね。恥ずかしい。恥じざるを得ません。まあ、人間同士の間でも、自分が本当に尊敬している人から特別な電話がポッとかかってきたらですね、もうどぎまぎしてしまいますね。あわわあわわってなっちゃう。私もそういうふうな電話の受け答えをして、笑われたことがありますけど、家内からですね、本当にもう人との間でさえそのようなものです。本当に神様をわきまえたら自分を恥じずにはいられない。しかも主イエス・キリスト、このお方のあがない、こういうあがないによってでなければ神様の御前に近づけない自分の姿を悟ったらですね、これは本当に自分は一体何をわきまえていたんだろうか。私は心が騒ぎ腹渡の裂ける思いが、私は愚かで知識がなく、あなたに対して獣のように振る舞っていた。しかしあなたが私の身の手を取ってくださるので、常に私は身元にとどまることができる。ここから始まる身です。ここから始まるんですね。本当にこういう仕方で心の中に神様の光を受けて、心の中に神様の恵みを受け入れて、神様と共に始まる、そしてそれによって結ばれる身です。イエス様が、私を離れてはあなた方は何もできないんだと、あなた方は枝なんだと、木につながっていなければ実を結ぶことはできないんだと、まあ、こう言われたときに、そのことを本当に真っ当に受け取る敬いです。本当にそんなもんだと。反対にそのことをよくわきまえて、悔い改めて、木であるイエス・キリストにしっかりつながったならば、あなた方は必ず実を結ぶ。こういう意味です。必ず収穫の時が訪れた時にふさわしい実がそこにあります。実を結ぶ時が近づいたので、しもべたちを使わしたと。でもそこに実がなかったんですね。一番肝心の実がなかったんです。悔い改めにふさわしい実が、それはとてもとても小さなですね、 もう始まりでしかないような身であったとしてもよかったわけです。始まりのような身でしかなかったとしてもいいようです。ちゃんとこの神様を悔い改めて迎えるその身があれば、心の砕けたもの、あるいは罪を悔いたもの、この身でよかったんですね。この身でよかったわけです。特別なことをしてですね、神様の御前にこれですよと差し出さなくても、この最初の身があったらそれでよかったんです。だけども何かがあるかのように、その最初の身を求めた者たちを、自分たちを恥ずかしめた者として、一人を袋だった気にし、一人を石で打ち殺し、そのようなものは本当にここにはいらないとしてしまった。これがここで犯された恐ろしい過ちであります。私たちが結ぶべき身とは何か、悔い改めにふさわしい身、改めてこのような身求められていること、またこのような身を最初はとても身と呼ぶに、人の目には何の意味もなさないようなものであるかもしれませんが、主にあってはここから全てが始まるということです。お祈りいたしましょう。繰り返し繰り返し、収穫の時が近づいてはあなたのしもべたちが使わされましたが、彼らは使わされて受け取ろうとした実を受け取ることができず、反対に追い返されたり、袋叩きにされたり、殺されたりいたしました。あなたがなしてくださったことが正しく認められることがない、そのような歴史が繰り返されて今日の人間の姿があります。その中からまずあなたは私たちを選び出し、悔い改めにふさわしい身を結ぶように導いてくださいます。どうぞ主よ、あなたのそのような恵みにふさわしく歩むことができるように、あなたと共にすべてのことを成し遂げるもの、また成し続けるものとされていくように、ますます主の栄光を悟り、また自らのいかにあなたを離れて惨めなものであるかを悟り、また同時にあなたにつながっているならば、いかに誉れある道へと移されたかを悟って、良き道を進むことができるようにさせてください。忍耐強くあることができるように、望みを抱いてさらに喜ぶことができるように、人の誉れではなくあなたの誉れの中で静まることができるようにしてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の138番です。